ルカの福音書の23章の39節にから考えてみたいと思います。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った、イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた、誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。今お読みした場所というのは、今から2000年前にイスラエルという国で起きた実際の出来事であります。イエス様がですね、十字架におかかりになって、そして死んで3日目によみがえられたということの聖書の中心となる記事であります。聖書は何を語っているのかという結論を求めたならば、迷わずこのイエス様の十字架です。イエス様の十字架について、さまざまな時代、さまざまな人々の口を通して、神様の直接の言葉を通して、そしてさまざまな出来事を通して、神様によって計画され、実行され、そして信じられ、今に至っている、そのことを教えるものであります。そして聖書は神の言葉であって、これ以外に、もっと正確に言うと、この皆以外に私たちには救われるべきなとしては世に与えられていない。このようにも聖書には書いてあります。唯一の人間にとっての救いについて書いてある、それが聖書であります。この唯一の救いというものを受けた人が、ここまで具体的に書いてあるっていうのはですね、ここがおそらく最初ではないかな。十字架による救いが実際に実現した、本当に私たちが今こう聖書を開いてですね、あ、こう信じたら救われるんだよっていう、そのケースということについて、おそらく具体的に書いてるのはここなんでないかなというふうな記載も起きますね。この犯罪人はですね、40節の犯罪人はイエス様の十字架をこうずっとこう見ていて、悟ってイエス様に告白して、そして救いを手に入れました。ですから、どうやったら私たちは救われるのかということを、ここの人物を通して覚えることができます。で、ここで救いっていうのは何であるか、それにつきましてはいつもいつもこの場所で語られています。それは私たちの死と、そして死後の永遠の滅び、それからの救いであります。私たちは生まれながらの罪人ですから、その罪によって死ななければならないと。これは自然にそうなったんではなくて、神様がそう定めた、聖書は語ります。人間には一度死ぬことと死後裁きを受けることが定まっていると、このようにヘブル人への手紙というところに記されております。そしてローマ人への手紙には、罪から来る報酬は死ですと、このように記されております。それからの救いです。そしてこれは全ての人にとって必要な救いです。私は関係ない、私は日本人だから関係ない、私は死後について信じてないから関係ない、そういうことではない。聖書はそのことも語ります。人間がいくら否定しようとも変わらない事実があるということです。まあそのようなことで、どうしても救いが必要なんです。これはもう私たちが判断することではなくて、神様が訴えているんです。 私たちはそのことに対して耳を傾けなければなりません。それで一人の救われた人の話をここでしたいと思うんです。特に40節の神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないかと、こんなふうに言ったこの犯罪人というのは、犯罪というふうに書いてある通り、当時のローマの法律に逆らってそのため死刑を受けなければならなくなった人のことです。死刑になるほどの犯罪って何だろうなというふうに考えたら、おそらく殺人を犯したか、あるいはですね、ローマに逆らったか、つまり政治犯ということになります。これはどっちで裁かれたのかっていう、その罪状については分かりませんが、多分死刑になったっていうことであれば、その2つあたりが関係してるんじゃないかなと思います。つまりこの人自身が言っていることように、死刑にされて仕方がない、しょうがない、そういう罪人だったんですね。でその人が十字架にかかってイエス様の姿を見ました。イエス様は同じように何か犯罪を犯したんでしょうか。実はこの犯罪人のような罪を犯したっていう証拠も何もなかったんです。それはこの人が自身が言ってますね。悪いことを何もしていないって、このように言ってるんですね。なんでこの犯罪人がイエス様のことを見て悪いことを何もしていないと思ったんでしょうか。不思議ですよね。これは、いや、それは後から聖書を書き換えてこうやって都合よく書いたんだ、分かるはずないじゃないか、でそんな風に言うかもしれません。でもそうではない。聖書は誰からも書き換えられていないんです。聖書は一言一句ずっとそれが書き記された時から変えられたことがないんです。ですからこの時彼が悪いことは何もしていないっていうふうに知ったのは事実なんです。なんで分かったかっていうと、イエス様の姿を見ていたら分かったんです。イエス様の語る言葉を聞いていたら分かったんです。そして身の回りで起きている状況、そして身の回りの人々がイエス様に対して向けている言葉、そういったことに対して耳を傾けているうちに分かったんです。まずイエス様がこの犯罪人が聞こえるところで何を語ったかっていうと、こんなことが書いてあります。34節、その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。このように書いてあります。私をお許しください、イエス様言ったんじゃないんです。彼らをお許しくださいって言ったんです。でこの彼らって誰かと言いますと、自分を十字架につけた全ての人々です。文脈上で言ったならば、当時のローマ兵であったり、祭司長であったり、パリサイ人であったり、また群衆であったり、そしてそれを何もできずにただ見ているしかなかった人々であったり、恐れて何もできなかった人であったり、そういった人々全てであります。彼らを許してやってくださいって、何をしているのか自分で分かっていないって、自分を十字架にかけるっていうことがどういう意味を持つかってことを分かってないんです彼らは、って、何のために私が十字架にかかったのかっていうことを分かってないんです彼らは、って、この言葉がですね、私たち人間の姿をもうよく教えてます。人間は何にも分かってないです。自分自身の罪を認めてるでしょうか、悟ってるでしょうか、受け入れてるでしょうか、そしてその罪がもたらす結果について本当に分かってるでしょうか、受け入れてるでしょうか、それがどれくらい恐ろしいことか、それを受け入れないということがどれほど恐ろしいことかということが分かってるでしょうか、そして神様を神様として認めないということがどれほど愚かなことであるか分かってるでしょうか。神様は千差万別だ、 いろんな神様がいていいんだ、この言葉の持つ意味がどれほど大変なことを言ってるのか、どれほど愚かなことか、どれほど的外れなことか、分かっているでしょうか。何にも分かっていないのが人間です。神様が全てのものを作ったってことを分かってるでしょうか。受け入れてるでしょうか。悟ってるでしょうか。分かっていない。人間は何にも分かっていないんです、神様の前に。そのような何にも知らない無知な、そしてその無知ゆえに滅びの定まっている、死が定まっている、そのような人間のためにイエス様は許してやってくださいって、つまり私たちが分かっていないということ、何を意味するか、無知によって神に罪を犯しているということなんです。無知によって神様をに逆らっているということです。だから死ななければならない、神様の裁きを受けなければならない、そのことを許してやってくださいってイエス様言ってるんです。でこれをこの犯罪人は聞いていました。多くの人々はイエス様を罵ったんです。イエス様は救い主じゃない、他の人を救ったんだったら自分を救ってみろって、自分は救えないって罵りました。何にも分からずに、何も理解せずに、そういったことに対してですね、イエス様はこう言ったんです。でそういうことを聞いていて、ああこの人は私たちがこの場にいる事情とは実は違うんだなっていうことが分かったと思います。犯罪人だったらこんなこと言うはずないって、犯罪人だったら何て言うかっていうと罵り返すんです。でもこの人罵り返さない。この犯罪人も最初は自分を救え、自分を救えって罵ってたんです、イエス様のこと。なんで罵っていたかというと、目前に迫っている自分の死が怖かったからです。死が怖くない人はいますか？本当にいますか？本当に死が怖くないって自信を持って言える人がこの世に存在しますか？ですから彼は死を目前にして、普通だったらもう怖くて怖くてしょうがなくて罵るんです。なんで自分がこんな目に遭わなくちゃならないんだって、救えって、こういうのは当たり前です。助けてくれ、嫌だ、死にたくない、罪人だっていう自覚があっても、でもいざ死を前にしたら、死にたくない、嫌だ、助けてくれ、あなた救い主だって、じゃあ私を救え、ついでに私を救え、このように心理として働くのは当然のことなんですけども、で実際この犯罪人もそうだったんです。最初のうちはそうだったんです。ところがイエス様はそういうことを一切しなかったんです。これは考えられる理由2つです。それは潔がいいか、それとも罪を犯してないかです。でも潔がいいにしてはおかしい、それは違うなと思ったんです。ということはどういうことか、罪を犯してないんだと分かったんです。特別な理由でここにいるんだと分かったんです。また別の理由で、何か理由があるんだ、罪人としてここにいるんじゃないんだって分かったんです。だから罪を犯してないんだ、だからこの人はと思ったんです。でその時に見たもの、そして聞いたこと、見たものは何だったか、ユダヤ人の王、その言葉です。聞いたことは何でしょうか？キリストだって言うんだったら自分を救えっていう言葉です。それが誰が言ったかは別にして、聞こえてきた言葉はそれです。神の子なら、キリストなら、ユダヤ人の王なら、そういう言葉が聞こえてきました。彼は、この人はそのことでここにいる。で彼はその言葉を聞いてどう思ったでしょうか。単純に、あ、この人救い主なの、ユダヤ人の王なの、キリストなの、神なの、考え込んだんだと思うんです、ね、ここで実は私たち日本人とユダヤ人のその環境の違いが、この場所を理解する上でその環境の区別が必要です。私たち日本人だったらこの場にいたときに、 ユダヤ人の王とか言われたら普通に王室にいる王ってイメージするでしょ。救い主って言われたらお医者さんであるとか、あるいは立派な宗教家とか、そういったものを浮かべるでしょう。あるいは友人だとか弁護人だとか、そういったことを思い浮かべるでしょう。ところがこの犯罪人、おそらくはユダヤ人、この人にとってのそのユダヤ人の王というの言葉の持つ意味、私たちが考えるものとは違うんです。救い主っていうものを持つ意味違うんです。それはつまり神様が使わせてくださった私たちの救い主という意味です。私たちを救ってくださる、罪から救ってくださる救い主、そういう知識が彼にはおそらくあったんです。小さな頃から聞かされていたんです。彼はイザヤ書の53章を聞かされていたかもしれません。お振り場に引かれている子羊のように彼は口を開かなかった。黙して、そしてその道を進んだ。お振り場、生贄として人が犯した罪の身代わりとして生贄として捧げられる羊、そのことを言ってて、実際そういうことが古い時代にはありました。それは神様が定めたんです。教えるために、教材として。ですから罪を犯したならば犠牲が必要だっていう知識があったのかもしれないです。イエス様はその犠牲だ、人間が犯したその罪の犠牲だ、そのユダヤ人の王、救い主という言葉を聞いて知ったのかもしれません。罪がないということが分かりました。罪がないのにここにいる、なんでだ、お許しくださいって言ってる、ユダヤ人の王だって言われてる、そういった中で彼は、彼がイエス様が救い主だ、だから彼はそれを信じました。その信じたことの証は42節、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。救い主に対して向けるユダヤ人特有の言葉なんです。救い主はユダヤ人の王として御国に入って御国を治めるっていう信仰なんです。私たちの救い主は王なんだ、王として平和な世界を築き上げてくださるんだっていうことを教えられてきてたんです。天国があるんだ、そういう天国が実現するんだ、あるんだってことを教えられてきました。ですから、まあ、ユダヤ人は幸いですね。本当に幸いなんです、ユダヤ人は。もっとも私たちはそのことを今ちゃんとこの御言葉を通して知ることができますから、不平等ではないです。平等に私たちもまたこの犯罪人が理解したことを私たちも今すぐ理解することができます。そのために聖書があります。だから私たちが聖書を読むことができるということはなんと素晴らしいことか、そのことが分かります。で、まあ、話が戻って、私を思い出してください、で憐れみを求めたということです。これは自分みたいな悪い人間は救われるはずがないっていうふうに率直に思ったんだと思うんですよね。ですから思い出してくださいっていうのは、せめて私のことを覚えておいてくださいっていう、この憐れみを求める思いなんですね。で、憐れんでくださいって、救われるために必要なことは何であるかということをこの人はこの言葉で教えてくれてます。憐れんでください、あなたの力でしか私を救えませんということです。あなたの力でしか、あなたが備える救いでしか私は救われません、だから憐れみによって私を救ってください、こんな罪人の私を救ってください、それが私たちに対して求められるものです。そうあるべきだと聖書は語ります。で、そのことに対してイエス様は何て言ってくださるでしょうか。誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、こうおっしゃいました。簡単に言うと天国にいます、あなたは許されて天国にいますよ、こう教えてるんです。こうして犯罪人として今死のうとしてるんですよ。私たちの普通の人間的な常識的な感覚からしたら、 何か悪いことをしたら償わなければ許されないって考えます。でも永遠の問題、死後の問題、死の問題、それでは実は解決できない。何かをしたら解決するっていう、そんな簡単な問題じゃないんです。簡単だったらイエス様十字架にかかる必要ないです。難しいからイエス様十字架かかったんです。この方を信じる、そのことによってのみ私たちは救われます。そしてそのことを教えてます。彼何もしてないです。何もしなくてもよかった。逆に言うとずるい、そう思うかもしれません。不公平だと思うかもしれません。彼は死んで当然だよ思うかもしれません。人はあの人極悪人だよ、死んで当然でしょう、裁きを受けて当然でしょう。でも実際彼実際裁き受けてますからね。今ちゃんと受けてますよ、ちゃんと報いは受けてますよ。ここで、でも彼はそれを受け入れてますよ。仕方がない、当然だって。だからずるくないです。この地上において犯罪を犯したかどうか、それは私たちが根本的な救い、本当の救いを得る上では関わりがないんです。イエス様はあなたに言います、今日私と共にパラダイスにいますって言いました。今日そのことを証明してます。この言葉は何か良いことをしたか、何か償いをしたか、救いはそのことによらないってことがイエス様の唇を通して明らかにされました。今日パラダイスにいますと、こう語ります。救いは信じることによって手に入れる、これは神様が定めた最高の知恵です。神様が定めた信仰による救い、人は愚かだって言います。十字架の言葉は滅びる者の子らにと人にとっては愚かであっても、信じる者にとっては神の力です。このように語りました。一見愚かなように、人間の感覚からすると愚かで矛盾しているかのように見えるイエス様のその十字架、実はこれは神の最高の知恵です。神の知恵に勝る知恵はありません。神の知恵によって私たちは救われます。これ以外に私たちを救うものはありません。人間の知恵は神様の知恵に及ばないんです。そして私たちには救いが絶対に必要です。罪を解決しなければなりません。神様に対して罪を犯しているのは、それを放置してて本当にいいですか。例えば社会の中で悪いことをした、誰かに対して危害を加えた時に、それを放置していて本当にいいですか。その責任問われませんか。関係ない、別にいい、そういう考え方はあると思います。でも本当にそれが人間としてそれが正しいですか。ですからイエス様の救いを受け入れてくださいって私たちはこうお願いをしますけども、実際には救いっていうのは私たちが神様に対して果たさなければならない、答えなければならない責任でもあるんです。実は自分が犯した罪に対する神様に対し答えなければならないんです。どう答えますか。いいです、裁いてください、結構です、そうやって退けるでしょうか。あなたが私の犯した罪のために御子主イエス様をこのように使わせて十字架にかけてくださいました、私はそれを受け入れて自分の罪を解決します、そう答えるでしょうか。どちらが人として正しいでしょうか。ぜひ考えていただきたいです。神様の救われなさい、救いを受け入れなさい、これに応えることが人間にとって最も正しいことです。ぜひお勧めいたします。